ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマはベストセラー作家になって良かったこと5選というテーマでお話したいと思います。これも世界中で講演するときによく聞かれるんですよね。本田健さんが作家になって良かったと思うことって何ですかっていうふうに言われるので、その時にいつも違う答えをしてるんですけど、今回はまとめて5つお話してみたいなというふうに思います。これをご覧になっている方の実は結構な人数がこっそり作家になりたいと思っているってことが分かりまして、そうですよね。僕は作家なので本を読んでくださった方が、Google とかいろんなので、ね、このチャンネルにたどり着いていただけていると思うので、作家についての話もちょこちょこ入れていこうというふうに思います。まず最初、ベストセラー作家になってよかったこと、1つ目はですね、自分の大好きなことを中心に生きられるようになったということですね。これはもうその前から僕は比較的なってましたけど、それでも本を書くことによってより自分が自由になった感じがします。で、自分のやりたいこととかを自由にやって、そして言いたいことを喋ってもこういいんだというか、別に世間に認められたという感覚はあんまりありませんが、昔育児セミに対してた時はですね、新宿でアロハで行くのにすごい抵抗があったんですよね。なぜかというと、なんか僕と同じ年代の人たちはみんなもっと髪の毛がピシッとしてて、そしてスーツを着て暑いのに、その黒いスーツで頑張ってんのに僕だけアロハで行くわけにいかないなとか、新宿に行くときはちょっとなんかジャケット着ていこうみたいな、そういうすごい遠慮があったんですよ。けれども、まあ、作家をやって何年かしてから、まあ、本がある程度売れたというか、そういうふうな感じになって、まあ、作家だから、まあ、いいか、みたいな形でもっと自由になったというか、例えば5分遅れてきたりとかしたら、作家だからねってあんま関係ないんですけど、なんか作家ってあんまり時間がぴったりよりもなんかちょっと原稿やってて遅れました。なんか許される感じがしませんか？まあ、そういう意味では、作家だからね、みたいな感じで自由に、より生きられるようになった感じがします。これは、その、ある程度本が売れてきて、そしてお金がある程度回ってくると、もっと感じるんじゃないかなというふうに思います。周りのベストセラー作家の人たちを見ても、自分の言いたいことを言って、で、そしてある程度のファンの人たちがついてくると、自由度が増すというか、ただ、すごく気をつけていることがあって、自由だから何でもやっていいだろうみたいな人もたまにはいますよね、インフルエンサーの中には。そういうふうには僕はなりたくないなっていうふうに、今、すごく気をつけてます。なので、さっきの時間の話じゃないですけど、作家だから遅れてきたらいいだろうってたまにいらっしゃるんですよ。30分とか遅れてきても謝りもしない人で、僕はちょっと遅れてね、すいません3分遅れましたって、でもちゃんと謝ってます。なのでそれだけ許してって感じですけど、だからベストセラー作家になったりインフルエンサーになったから何を言ってもいいだろう、何やってもいいだろうっていうふうにはすごくなりたくないなって思いますね。例えばだから誰かの尊厳を傷つけるようなこと言ったりだとか、俺は偉いんだからかかってこいよみたいな人ってたまにいますけど、そういうんじゃなくて、自分がやりたいことを自由にやれるようになる。これは僕はすごく素晴らしいことだなというふうに思ってます。なので、作家としてある程度活躍できると、あなたがやりたいような授業とかセミナーとか、旅行とか、そういったことがより自由になりますよという意味で、一つ目これを挙げました。二つ目はですね、まあ、これは本当にありがたいなと思うんですけど、何をやっても感謝される。これはね、本当に楽しいことですね。ちょうどアメリカから帰ってきたばっかりなんですけど、世界一周ぐるっと回って、で、面白いのは、その世界のいろんなところで空港とかで話しかけられるんですよね。で、この間もシンガポールの空港で本を見てたら、いきなりこう話しかけられて、その人中国人だったんですけど、英語がたどたどしくてね、で、I'm a big fan とかって言われて、で、それで僕は中国語でちょこちょこっと話したら、すごい喜んでくれて、わーって中国語を話されたか、それはちょっとわかりません。みたいな感じで中国で言ったんですけどね。まあそういうふうな感じのことがしょっちゅう起きるようになりました。この間、友達とですね、ホテルのロビーで、アメリカのコロラドですけど、お茶してたら、隣の席の人が急に立ち上がって、Oh my God! って、そしてこっちにいらっしゃったんです。で、それで、僕じゃなくて後ろの人かな、友達が来たのかなと僕の方に来て、で、いつも YouTube 見てます。英語の方ですけどね。英語の方の YouTube 見てますっていうふうに言ってくれて、ああ、そうなのって、ありがとうって言って、で、写真いいですかっていうか、写真どうぞ撮りましょうって言って撮ったら、もうそれだけで、こう、涙の感激でっていうふうな、ことがよくあります。別に作家になったり有名になったりする前には、写真撮ったからそれだけで感謝されたり感動されたりするってことはなかったですよね。 で、今はちょこちょこっと書いただけで、それを財布に入れてますとか、それで宝くじ当たりましたっていう人もいるんですよ。まあそういう意味で、僕直接関係ないのに喜んでいただける方が増えたっていうのは、すごい嬉しいですよね。でもこれもさっきと同じで、自分が有名人として勘違いしちゃいけないなと思うのは、この間も、Can I have a picture? って言われたから、ああ、いいですよっていうふうに言って、あ、ファンの人なのかなと思ったら iPhone 渡されて、外国なんですけどね。どういうことだと思ったら、僕写真撮ってくれっていうことだったんですよ。でもすごい恥ずかしくて、なんか僕は自分の写真を撮ってくれって的に思ってたから、ちょっとなんかこうやって、こんな感じかなとかと思ったら、写真渡されて一瞬2秒ぐらいは固まったんですよね。で、わあ、もうなんかそんななんか思っちゃダメだみたいなのを、自戒しましたが、まあそれでもね、ファンの集いとかいろんなとこでやってくださったら、もう本当に、まあヨーロッパでもロンドンにいた時にはポーランドとかスイスとか飛行機代かけて来てくださるっていうのに、もう感謝感激ですよね。まあそういう意味では、ちょっとしたことでも感謝されるっていう、そういう楽しさが、あります。さあ、三つ目は、不思議な偶然が10倍になった。これはさっきの、その有名になってきたってことも関係するんですけども、昨日も友人とですね、ご飯に出かけたんですけど、まあその隣の個室で、実は作家のパーティーっていうかがありまして、で、そのベストセラー作家の卵の人たちですよね。で、その人たちが新刊が出ましたみたいなお祝いのパーティーがあったんです。で、その主催者が僕の友達で、まあ、その、彼とばったり出会ったんですけども、例えばそういう時に会にね、出て行ったら喜ばれますし、今までよりも、より気づかれる可能性があったってことだけじゃないと思うんですけど、なんかエネルギーが高くなったというか、不思議な偶然がいっぱい起きるようになりました。これは、なんて言うんでしょうね。多分エネルギーのなんか高さというか、こう、どんどん拡大してるからっていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、こういう、こう、不思議な偶然に関しても本はもういっぱい書けるぐらいありまして、で、空港で出会うってこともそうだし、そして友人と出会うってこともすごい増えたんですよね。この間、自分の運転で帰ってくるときに、談合坂のパーキングエリアで、その歩いてたら、たまたま10年ぶりぐらいの友達と会って、そこでまたいろいろ話をしてて、またね、いろんなプロジェクトやろうって話になったんですけど、まあそんな形で作家になってから、このシンクロニシティは、ものすごい増えた感じがします。さあ、そして4番目。これはね、皆さんテンション上がるんじゃないかなと思いますけど、言われのないお金が世界中から飛び込んでくるようになった。これはね、すごい不思議な感覚です。どういうことかというと、例えば久しぶりに銀行のね、口座とかチェックしたらめっちゃ増えてるんですよ。で、何のこのお金っていうふうに思って、もう心当たりがない。海外から来るときは海外送金みたいな形で出てくるんですけど、どこから入金されてるのかっていうのって印字されてないんですよね。だからいつもミステリーなんですよ。で、まあ僕は34社、35社の出版社とやり取りしてるわけです。大体はそのニューヨークのエージェントがまとめてくれてるんですけど、たまにはね、直でやってるやつもあるんですよ。で、そうすると、その直にやってくれてる出版社が何も言わずに急にお金だけ振り込んでくるんです。まあ、そうすると、そのお金っていうのはよくわからないから、時間がかかるんですよね。誰なのかがわからない。そして、僕はありがたいことにハッピーマネーってことを話をしてますので、セミナーに来るわけでも何でもないんだけど、入金してくる人がいるんですよ。これね、すごい困るんですよね。ある時に100万円の入金があって、これ何のお金だろうっていうので、うちのね、会計の担当の人といろいろ調べてたんですけど、結局わかんないんですよ。で、その人の名前がね、すごい普通の名前、幸子さんだったか、そんな、なんだと思うんですけども、その方、誰かわからないんですよ。で、うちのデータベースにもないんです。で、そんな人も知らないし、あなた誰ですかって、でもそういう、僕はハッピーマネーとかそういう話をしてるんで、送金してくださってるんですよね。でも、これをなんか誰かの役に立ててくださいとか、そういうの言ってくれたらいいんだけど、よくわからないお金が、たまに入ってきます。まあそういう時にはね、寄付したりだとか、何かプレゼントしたりだとかに使ってるんですけど、まあそういう意味では、ベストセラー作家になってくると、言われのないよくわからないお金が世界中から飛んでくる。これは、不思議な感覚です。これで分かったのは、普通の自営業の人っていうのは自分のそのお客さんとかクライアントとかに請求書を起こして、で、そして発行しますよね。そこからお金って振り込まれるじゃないですか。で、面白いことに、作家とかっていうのは不思議な商売で、自分がいくら稼いでるのか本書く時点では全く未定なんですよね。 これがね、非常に面白い作家としての仕事の特性だなっていうふうに思います。例えばお医者さんとかね、あるいは弁護士の人とかでも仕事やってたら大体こう1時間あたりいくらとか分かるじゃないですか。あるいは工事やってたらその工事が100万円の収入になるのか1億なるのか、そんなに差は出ませんよね。まあそういった意味では非常に面白い仕事だなというふうに思います。さあそして一番僕は今日言いたい話はですね、世界中の人々の幸せに貢献できているという感覚ですね。これはベストセラー作家になって自分の人生にある感覚だと思います。というのはもちろんメールでいただくこともありますし、実際にお会いした時にね、20年前からずっと本を読んでるんですけども、本田健さんの本のおかげで本当に人生が変わりましたとか、感動しましたとか、おかげで起業することになりましたとか、本田健さんのおかげで結婚できましたっていうのもあるんですよ。で、何ですかそれって言ったら、その人がね、美容師さんで髪を切りながらなんかの話になったんですよね。週末何するんですか、本読むんですよとかっていうところからなんか親しくなって、そしてお客さんとね、そのいろいろ話してるときに、あ、本田健さんの本僕大体買ってますよって言って、そうなんですかって、でその彼が、あ、本田健さんの本貸しましょうかって言って彼女を家に呼んだそうなんです。それがきっかけになって付き合うようになって結婚して今子供が2人いますっていうふうに言われたら、僕は本書いた時には誰かが結婚するなんてことを想像したこともないけど、作家になることでそれがきっかけで誰かの人生を劇的に変えてしまう。これは直接僕に伝えてる人たちは多分相当少ないと思うんですよね。今回こういう話をしつつ、ぜひ皆さんにコメント欄で本田健さんの本でこうなったよとかいいことあったよとかってよかったら教えてください。今日はね、ちゃんと皆さんの気持ちを受け取ろうと思ってます。まあそういう意味でね、世界で今本が売れていて、アフリカとかアゼルバイジャンとか南アメリカとかもそうですし、ほとんど行ったことがない場所からインドとかね、ファンレターとかが来て、アラブとか大変ですよ。 Google 翻訳でなんか翻訳っていうボタンを押したら、あなた本大好きとか、あ、ファンレターなんだなってわかるんですけど、右から読んだらいいのか左から読んだらいいのかもすらわからない言語でメールが届くことがあります。まあそういう意味ではね、本当に作家になってよかったなってつくづく思います。なかなか人の幸せに貢献できる仕事っていうのは少ないんじゃないかと思います。特に例えばお医者さんとかだったら目の前の人に貢献できるっていうのはね、あると思うんです。マッサージの人とかでも、会ったこともない別の言語の世界のどっかにいる人に貢献できる、これはね、なかなか作家だけにしかない特権なんじゃないかなというふうに思います。というわけで、ちょっとね、あんまり自慢話っぽく聞かれたら嫌だなと思うんですけど、作家って面白い仕事ですよっていうのをね、ついつい話したくなりました。ではコメント欄にはですね、さっき話をしました、ちょっと恥ずかしいですけど、本田健の本を読んで良くなりましたよとか、こんないいことありましたよとか、さっきのね、友達が本田健さんの本をきっかけに結婚しましたよなんていうのも聞かせてもらったら、とってもとっても嬉しいです。というわけで、今回はそういう話をコメント欄に書いていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうありがとうありがとう、作家の本田健でした。この度ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とはハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、 YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。